不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。8月22日金曜日、レディオ湘南 83.1 メガヘルツ、大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷孝康です。よろしくお願いします。はい、今日分の収録はですね、もうちゃんとやりましょうね社長っていうのも、ちょっと実は今日分のこの放送分だから昨日撮ったんですよね。昨日撮った、だから明日分を今撮ってるんですよ。だからもうオンタイムぐらい、もうカジさんにお手間かけないように編集を、もうオンタイムで、もうだから今タイムを測りながらね、しっかりと生放送の気分でやっておりますので、あまりこうグタグタしないように、ちょっと久しぶりに公開収録じゃないですけど、そんな感じでやっていきたいと思いますので、はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ早速お呼びしましょう。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入のやばいこの番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。ダメダメ、編集できない。
斉藤剛です、よろしくお願いします。
編集できないから、
もう本当にそれを言おうと思ったんですよ。成功する住宅購入構わないでねっていう、まさにそれをやってくれたんで、さすがもう
やばいやばい、
はい、
やばいですよ。
オチが決まってました、
うん、本当によ
ろしくお願いします。
出オチみたいな感じになっちゃいました。
はい、ね、ちょっと早速なんですけどね、はい、そのいいスタートを切っていただいたんですが、
ごめんなさい、
ちょっとね、今日大谷君、僕、ね、少し眠いんですよ。ちょっと実は
なんてことを言うんですか。オープニングから
あのね、早起きしたんです。
あ、今日早起きしたんですね、は
い、で そこで大谷のプチ挑戦状、なぜ今日早起きした、今日8月20、21日ですね、はい、なぜ早起きしたかという3択です。
はい、
でで、1、目覚まし時計がちょっと間違ってセットされてて、はい、早起きしてしまった、
はい、
2、シーセーバーの DVD を夜な夜なずっと見続けていて寝れなかった。
お
3、子供のラジオ体操に付き合わされて、一緒に行った。
3択、
はい、どれでしょう。
いやでもこれ、まあ、2番だったら嬉しいですけど、うん、ちょっと時期的なこともあるんで、うん、3番、お子さんの、
素晴らしい正解、はい、素晴らしい、
まあ、夏休みですからね。
そう、
でもすごいパパ行くんですね、ちゃんと一緒に
行ってやってきましたよ、
はい、
だからもうちょっとまだね完全体ではないので体も、
はい、
まあ、でもほとんど動くんですけど、サビの部分のラジオ体操 あそこあるじゃないですか、ジャンプするところ、
一番
サビの盛り上がるところ、
はい、
あのサビの部分だけちょっとジャンプがまだちゃんとできないぐらいで、
はい、
あとはもう全部こう動くことできたんで、よかった、自分にもよかったです。
朝、え、何時、6時ですか。
6時半集合、
6時半集合、
6時半スタート、はい、
でも6時半でももう暑いですよね、
まあ、ちょっとね、
はい、
でまだ日陰が多い、日が低いので、はい、そんなねスタートだったんで今日は。
いやでもその集まるとこ、まあ、公園かどこか、ね、広場行くまでがちょっと辛いですけど、うん、行ってやりきった後はまあすがすがしいじゃないですか。
確かに、
ね、帰り
が一番、確かにそれすごいありましたね、
まあ、ただ早いからもう9時間経ってますからね。
ね、本当っすよね。
集中していただいて、でも 一旦切り替えて
頑張ります、はい
はい、やっていきましょう、
ね、ほぼノー編集でいきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、 お願いします。はい、大家と藤沢で GO。 この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家高安と藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、ということで本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などをどしどしポストしてください。またですね、 X でポストしてくださった方に加えて番組宛にメッセージを送ってくださり、そちらが番組内で紹介された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。こちらの、こちらですね、 X のユーザー名とラジオネームは同じ名前になるようにお送りください。お願いします。大家と藤沢で GO。はい、それでは今月のメッセージテーマいきたいと思います、は
い、いきましょう。
ラジオネーム、ラジオネームアパちゃんさん、
アパちゃんさん
ありがとうございます。 はい、8月の、トークテーマ、オカルト話あなたは信じる、このテーマに送ってくださいました
いいですね、時期的に。
はい、ちょっと夏祭りの思い出のね、うん、話が先週までは続いたんですけど、うん、ちょっとオカルト話、
はいはい
はい、ちょっと読みたいと思います、はい。大家くん社長こんにちは。
こんにちは。
毎日暑いですが何を食べてお過ごしですか？私は連日おそうめんを食べています。
わかる
美味しいですよね、
はい。
オカルト話ですが、うん、私は以前ちょっと経験があるのでどちらかというと信じています。私が大学生の頃の話なのですが、うん、夜だと自宅までの道が少し暗いため、いつもバイト帰りには母が自宅から出た曲がり角のところによく立ってくれているんです。そんなある日、
うん、
いつも通りに母に連絡をし、自宅近くの信号から曲がり角に立っている母が見えたので安心していました、
うん。
しかし青になり歩き出した瞬間、うん、なぜか母が自宅の方へ戻って行ってしまったので、私はあれなんで先に戻っちゃうのかなと不思議に思い、帰宅をしてから母にどうして先に行っちゃったのと尋ねると、
うん、
え今日は外に出てないわよと言われました。しかし私がさっき曲がり角のところで見た同じエプロンを母がつけていたのを見て、さらに謎が深まり、私はなぜ母の生き霊を見たのだろうと未だにあの時のことを不思議に思います。
なんだろうそれ、なんだろう、はい、
ないとは思いますが、うん、お二人は今まで生き霊を見たことありますかって、ちょっと結構本格的なメッセージ。
なるほどね、これだから蜃気楼だったんじゃないですか。
蜃気楼
見たいと思ってた、
この夜の曲がり角のところで、
そう、あの砂漠でこうオアシスだと思ったのが消えたみたいな、こう願望というかね、
夜に蜃気楼。いやでも
怖、
いやなんかその服が違うとか、なんかねお母さんがいつも着てるような服とかだったら分かるけど、その日に着てるというかつけてた同じエプロンっていうのが、
確かに。
いやでもこれよく聞きません、この生き霊っていうとちょっとまた怖い感じになっちゃうけど、そのさっき一緒にいたよねって言ったけど、
うん、
え私今日どこどこにいたよみたいな、
うん、
そういうなんか、
うん、
なんか不思議体験って結構聞く機会あったんですけど僕は、でもそれをなんか、うん、僕は生き霊と信じたくないですね。
まあまあね、
不思議体験って僕は言っちゃいたい、
うんうんうん、何なんだろうな、その人間の脳がそうさせているのか、うん、本当にそういう風な素材があるのか、僕はヒュードロドロよりもなんかすごい信じられるなって思います、そのなんか生き量の方が、
生き量の方が
なんか、うん、
いやーちょっと
僕ね生き量はちょっと見たことはないけど、 生き量っていうのはだから人間の念みたいな感じなんですかね。
なんかいいパターンもあるし、うん、この悪いパターンも、ね、
そうか、
うん、ありそうですよね。
そうですよね。生き量というか、だから生きた人の例としてちょっと関連するか分かんないですけど、あのすごい簡略して言うと、中古物件の案内に行って、
はい、
で、いろいろ先に一人で見てたら、真ん中収納があって、その下の柱に藁人形が打ち付けられてたっていうのはありましたね。
はあ、怖い。はあ、怖い。藁人形は怖いな、はい、
かがまないと見えないところにちょうど藁人形が柱に刺さってて、だからそういうね、誰が何のためにやったんだろうっていうね。でその物件見に来たお客さんがお子さんいたんで、見せないように見せないようにって案内して、でこの物件買うってなったら、うん、その話を正直に言おうかなと思ったんですけど、はい、買うってならなかったんで、
はい、
それはもうお蔵入りして、はい、その方には伝えなかったっていう、ね、それも生き量とはちょっと違うかもしれないですけど、まあそういうのはねありましたね。
なんか物件、それこそ物件のそういう怖い話とかって結構ストック社長ありそうですけど、
うん、
まあ、ちょっと社長のその不思議体験とか怖い話、ちょっと翌週でちょっと聞きましょうか。
はい、
ね、ぜひ、
ね、
いやー、ちょっとこのアパちゃんさんのお母様はちょっとどうなのか分かんないけど、
うん、
でも生き量だったのか、まあ生き量
な
でも、うん、まあ、迎えに来てくれてたじゃないですか、
うん、
曲がり角で、
はい、
だこれはいいパターンのっていう風に思いたいですよね。
うん、
うんうん、だ心配してって言って、ね、うん、ね、家で忙しかったかもしれないし、本当にお母様が
なんかね、
本当忙しいから分身で飛ばして迎えに行ってってパターン
ということですね。
っていうことにしましょう。
なんか怖くない、お母さんだから。
明るい話で終わりましょう ね、はい、ということで、うん、赤ちゃんさん、
うん、
ですね、
お母さんだからいい、
お母さんだからいい、
そう、
うん、明るくいいお話だったということにしましょう。
でもすごいな、
はい、アパちゃんさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございます
。はい、
あとは
あ、もう
怖いよ、怖いオカルト話あるんですか。
オカルト、はい、オカルト話は来週にしましょう。
分かりました。
ちょっと挑戦状の時間になりました、
ね、はい、1個ですごい冷えましたね。なんかちょっとゾッとす、なんか涼しくなりますね、これやっぱ話すと。
1個あると
ね、
夏っぽいですね。
なんか
いいですね。
親子の顔がね、すごいちょっと怖そうに話して。
いや、僕本当に苦手なんですよ、怖い話。
だからか。
ちょっと来週、ちょっと来週話すのも怖いですけど。
うん、なんか肩をすくめながらね、うん、話してたんで。
はい。ちょっとこの感じで。
よかった。
この感じでじゃあ次の方、
はい、
コーナー行きましょうか。
行きましょう。
じゃあ社長、あのコーナーお願いいたします。
はい。本当に愛してる？大家への挑戦状。
はい、
はい、ね、今週はですね、ちょっと私が準備したクイズにしたいと思います。
はい、
はい、それでは問題です。藤沢には湘南砂丘という、ま、言葉というか、あの昔の地名があるんですよ、はい、湘南というのは湘南の字で、砂丘というのは砂に丘って書く、うん、
はい
はい、ということは昔藤沢は今の砂浜よりも砂がもっともっと先まで北の方まであったんですね。
はい、
はい、ではここが問題なんですけど、その砂浜の区切りっていうのはどこまでが砂浜だったでしょうか。
今の地区でどの辺か
っていうこと、うん、まあ大体お役なりの大体この辺とか
で、でもその問題を出すということは、うんうん、ちょっと今も何かしら名残があるってことではない。
でもね、あ、そうなんだと思った。僕はそこ聞いてなんか納得した。だからそうなってんだなっていうの納得しました。
ああ、う
ん、砂丘だったところ、もちろん全部が砂浜じゃなくて所々丘があったりしたんですけど、まあ、そこも一応砂がずっとあったところはどこでしょうか。砂丘と呼ばれてた場所はどこでしょうか。
もう本当に、でも、
まあまあ
何かに こじつけたいっていう気持ちが、
うんうん、
あるので、
はい、
東海道線の、
はい、
今でいう東海道線の線路、
うん、横にね平行ですから、
はい、まあ、藤沢駅だったりとか辻堂駅ぐらいまで。
はい、残念。
あ、違う。
いやでもね、考え方はバッチリでした。
いや辻堂駅の、うん、あのなんだっけ駅メロ、
はい、
が、
はい、
浜辺の歌、
はい、
じゃないですか、
はいはいはいはい、
だから目の前が、はい、その浜辺というか砂丘というか、うん、もうすぐそこはもう砂浜だったんじゃないかなっていう、こう安易な、いや、ね、考え、
すごいね、いい考え、僕もねそういう考えてたとこだったんですけど。
あ、本当ですか。
はい、で正解は何かというと、国道1号線からつながっているあの藤沢バイパス。
あ、はい、
だからもうほぼ線路から近いんですけど、
あそこまで、
そう
って言ったら、だから藤沢本町ぐらいまで、
そうなんですよ、
は
そう
砂が続いてた、
横に並んで、そう砂丘だったっていう。だからこんなとこまで砂浜だったんだなっていうのをね、ちょっとクイズ作る上でちょうど親子にもこれほらこんな感じ、
あ、本当だ、これ今地図を見せてもらってるんですけど、はい、湘南砂丘が、はい、ああ本当ちょうど藤沢バイパスとか、
そう、
そこまで、
そこが区切りになってるんですよね。
ありますね、うん、あ、だいぶ上の方まで、
そう、
そうなんだ。
全業とか全業駅ぐらいですかね、だから駅でいうと、だってその小田急線でいうと、
そこから坂じゃないですか、あそこ御園の坂とか、はいはいはい、
そうですね、
あ、坂下ぐらいまでは、
そうだ、
砂なん
だったな、確かにあそこ坂登ってきますもんね。
そうですね、
はいはいはい、
そこぐらいまで続いてた、なるほど、
そうなんです。
初めて知った
ね、こんなに広かったんですね砂丘が。
だったらなんか、
うん、
どこかのエリアで名残がね、なんか残ってるとこありそうですけど ね、
うん、
はい、初めて知りました。
というような、まあね、今日はあの気持ちいい結果でしたけども、あのお勉強になったということで
なんかすごいお勉強になってあの怖い気持ちがなくなりました、さっきの、はい、
よかったです。
全然あの当てられなかったですけどすっきりしました
よかったです、は
い、社長ありがとうございました。
ありがとうございました。お口直しの問題でした。
はい、はいはい、この番組のリスナーごめんさんの皆さんからの大家の挑戦状などありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、それでは、リクエスト曲なんですけど、
はい、
ちょっとあのリクエストいただいたやつではないんですが、あの今月の8月1日放送分で、うん、チューブとフルーツジッパー、うん、アイドルグループの、うん、はいはいはい、のコラボ楽曲を流したじゃないですか、はい、うん、そう、そのねメッセージを見た時に、ね、ちょっと僕これ流したいなと思った曲があったんですけど、
はいはい、
チューブの、うん、皆さん、
はい、
コラボしてるアーティストさんがまた別にいるんですよ今。
7
月に楽曲出したのかな、広瀬香美さんとコラボした楽曲が出たんです、
はい、そうなんですか。
そうなんですよ、
大江くんのお箱の広瀬香美さん、
広瀬香美
あの声が出るカラオケでね、
ロマンスの神様のプロミスをカラオケで歌う
という、ね、めっちゃうまいという、
いや、うまくはないんですけどねそうなんです。僕も広瀬香美さんが、そう、うん、あの好きなので、
はい、
ある時 SNS あの TikTok で見てたら、うん、ちょうど出てきて、そうなんです。
だってなんか水と油じゃないですけど、うん、冬と夏じゃないですか。
あ、そうですね、
はい、
そうだけどやっぱ世代的には、
あ、まあそうです ね、
うん、あの前田さんも広瀬香美さんも、ね、同じ時代を、ね、
うん、
担ってきたじゃないですけど、
はいはい、
のお二人がまた新曲を出して、その夏と冬のコラボじゃないですけど、
うん、
結構なんか刺激ある楽曲だったので、
どんなになるんだろう。
そうなんですよ、うん、まあ、知ってる方もいると思いますが、ちょっとこの曲聴いていただきたいと思います。
お、楽しみ。
はい、それでは聴いていただきましょう。チューブと広瀬香美さんのコラボ楽曲ロマンスインザサン。大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴーお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、 不動産分一本勝負。はい、ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。さあ、今回のテーマ社長お願いします。
はい、今回は賃貸のいろいろな日についてです。なんとか日、契約日とか、
あ、
家賃発生日とか。
あ、なるほど。
それのちょっと意味合いとかをね、少し整理してもらおうと思う整理しようと思って準備しました。
確かに契約上いろいろありますもんね。
そうなんですよね。
まあ、それ3分でちょっと説明していただきましょうか。じゃあ、
はい、
じゃあ梶さんお願いいたします。
ファイト。
はい、大体ですね、あの賃貸の契約の時に出てくるお話の日なんとか日っていうのが5個あって。
5個。
はい、1つは契約日で、2つ目は契約発生日、3つ目は家賃発生日、
はい、
4つ目は鍵渡し日、
はあ、はい、
5つ目は引っ越し日、
はいはい、
この5つなんですけど、皆さんちょっとね、はい、結構これ混同してる方が多いんで、うん、あの整理してもらいたいなと思って今回準備しました。
うん、入居のね時のなんとか日に関してはちょっと混合するところがある。
そうですよね。まずあの契約日っていうものは、
はい、
単純に大家さんと本人が契約締結する日、
はい、
だここを借りますよ貸しますよっていう契約をする日ですね。この日から引っ越しじゃないですよ。だから
そう、
あくまでも紙上の、ね、そう、
はい、
署名な読み合わせと署名捺印する日がこの日、
うんうん、はい、
になってきます。
はい
はい、で、続いて契約発生日、
契約発生日、
はい、っていうのと、実は次に読んだ家賃発生日っていうのはこれ同じ意味合いなんですよ。
え、契約発生日
と家賃発生日って言い方の違いで同じことなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、これって、
はい、
要はこの日から貸しますよ借りますよっていう日ですね。
そういうことですね。
だから家賃がかかってくる日です。
はい、はい
はい、この日から。
意味合いとしては一緒。
一緒。よくね、はい、皆さん家賃発生日と契約発生日ってなんかこう日本で統一されてないから、
はい、
別のことかと思うかもしれないですけど同じ言葉になります。
なるほどですね。
はい、例えば9月1日から借りるとなったら、それ9月1日のことを契約発生日ってなります。
はあ。
家賃発生日って形ですね。
はいはい、はい、
でただね、この日はあの必ず引っ越しする必要はないんで、とにかく家賃はかかる日ってこと。
うん、だから物をね運び込める、
そういうことです。入室できるっていう、
ね、ってことですよね。
はい、これが今の契約発生日と家賃発生日。
はい、
で次が鍵渡し日。
鍵渡し日、
はい、これはね、あの契約発生日、家賃発生日の前日が多いんですけど、うん、鍵を預かれる日。
はい、
だから明日から契約発生日ですよって言って、だいたい前日が多いです。
うんうんうんうん、
で最後引っ越し日。
引っ越し日、
はい、これはもう自分が引っ越す日、
うん、
なので必ず契約発生日または家賃発生日の後には来ます。
ああ、そういうことですね。
はい
はい、
はい、権利が発生してからなんで。
はい、う
ん、だからカラオケ12時から予約って言ったら、もう12時以降何時から歌ってもいいわけじゃないですか。
そういうことですね。
はい、
はい、
でカラオケで入室できるのが契約発生日と家賃発生日みたいなイメージですね。
はい、はい、
余計分からなくなかった。大丈夫ですか。
いやでも確かに順を追うとそういうことですよね。
はい、うん、
そうだから僕も結構引っ越し何回かする中で、うん、
はい、
いかにこう詰めて詰めて、
はい、
なんでここでエピソードトークを言うんだみたいな感じになっちゃった
。はい、
なんかできる限り詰めたいじゃないですか。
そうですね、
なるべくこの契約発生日、
うん、
だから家賃発生日、
はい、
とその引っ越しのタイミングを詰めて、
うん、そうそうそうね、
あのなるべくこう費用を
二重家賃にならない
ように、ね、ああそういうことですね。
過去なんですよね。
そう、そう、
ちなみに今はね3分でまあ言いたいことはもう言い切ったので、あとは大谷くんがちょっとエピソードがちょっとうまくはまんなかったということではあったんですけど、
もうねいらなかったんですよね、ぴったりやるには、
うん、一つ補足を言うと、今言ったあの契約、あ、契約発生日家賃発生日ってあるじゃないですか、
はい、
物件を決めてからその契約発生日家賃発生日までだいたい 2,3 週間になってることが多いです。
2,3 週間、
はい、申し込みして、例えば9月の1日に物件見に行って決めました、はい、そうすると9月の15日ぐらいから家賃発生したりとか、はい、そういうような形に 設定されることが多いです。
あ、そういうことですね、はい、大体は、
うん、だって大家さんからしてみれば、うん、9月1日に物件決めたのに12月から家賃発生ねって言ったら3ヶ月間何ももらえないじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、物件確保しておかなきゃいけないので、だいたいその確保できるのが物件決めてから2週間ぐらいですよっていうのはちょっと補足として伝えさせてください。
そういうことですね、はい、スムーズに物件が決まってね、スムーズに契約に至ればいいんですけどね、うん、なかなかその例えば入りたい物件が、
はい、
あのまだ住んでて、うん、でも情報だけは出てるから、そうそうそう、内見できずにとか ね、いろんなパターンがありますけど、
はい、
そういう順でね、うん、なんとか日っていうのがあったんですね。
はい、
はい、今回勉強になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
もう今カジさんからお褒めの言葉が
ね、
ちょうどオンタイムで
ぴったり
いい尺で取れましたと。
よかったですね。
はい、ちょっと裏の心も聞こえましたけどね。
ね、大谷くんの髪から始まりましたけども、こけながらスタートしましたけど、ゴール終わりよければ全てよしということですね。
いいじゃないですか。
はい、
あのね、いつもね、多分トークテーマのところで喋りすぎてるんですね。
そういうことですね、
脱線、はい、
とかね、
はい、そう。なので、ちょ来週もこの感じで、うん、ちょっと撮りましょう。
頑張りましょう。
はい、大谷と藤沢で5、お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。夏真っ盛り、今日のランチはキュウリとトマトを氷で冷やしたやつを。
また来週です。